本当は、帰ってきてから、ご飯食べて、ちょっとゆっくりして、すぐ収録しようかなと思ってたんですけど、なんか、この間、先週ぐらいから見始めた、のんのん日和、全然見てなかったんですけど、まあ、アニメであったのんのん日和を、ちょっと見始めたら、ハマってしまって、なんですかね、2、3話ぐらいこう続けて見てしまって収録をすっかり忘れていた感じで、そろそろあと30分もしないぐらいで日にちが変わろうとしている、午後23時32分ですけども、というわけで、なんか突然ですけども、モノラジトークアローンシャープ1っていうのも始めて行こうとやり始めましたと。なんか急に始まったなっていう感じでもあるんですけど、まあもともとちょっとやりたいなっていうところもあって、まあ、前振りとしていくつかあるんですね、やり始めたなんかきっかけというか、やりたいなと思っていたと。まあまず一つは収録にちょっとなりたいなっていうのがあってですね、まあ、やり始めると結構モーニー先生にこう頼りがちなところもあるし、なんか自分でちゃんとやるにはどうしたらいいかっていうのを、まあ一人でちゃんとこう全部やってみて知るっていうのをやんなくちゃいけないかなと思って、まあやろうと思ったのが、まあ動機の一つと、あともう一つは、まあアウトプットにブログにいろいろ書いてこうアウトプットすることがあるんですけども、あと聞いたとか、なんか最近そのブログの方がすごい面倒になってきたなーっていう、その自分の中で壁ができてきて、ちょっと面倒がちなところがあったんで、もう思い切って、まあ、せっかくモノラジっていうポッドキャストをやり始めて、まあ最終的にはブログっていうか、ハテブに、シャープ1、シャープ2出しましたよっていうのを ブログ形式でこう出していくから、まあ、それと同じことを一人語りで撮って、まあ、モノラジの、あの、ハテブにこう乗っけていくっていうのは、まあ、一つの、まあ、チャレンジというか、まあ、やってもいいことなのかなと思って、ちょっとやりたいなっていうところで持っていって、まあ、こうやって収録を始めたっていうところですね。あとは、もう一つあるんですけども、最後に。そもそも、今回のこのモロアジっていうのを始めたきっかけ、まあ始めた話というか動機というか理由、そもそもモノラジについてなぜこうやり始めたのかっていうのを、まあちゃんと話していなかったんじゃないかなと自分の中にあって、ちょっとこう一人語りという形式で撮り始めようと思った次第です。これはまあ今回に限ってですね、最初の一つ二つは、まあ、今後やっていきながら、まあ、そういうことをやっていこうっていう感じで撮っていこうかなっていう、はい、ということで、まあ早速なんですけども、まあ一応モノラジっていう形式なんで、まあポッドキャストのこのモノラジのポッドキャストの、まあ、紹介をやろうかなと思います。このポッドキャストはものづくりの楽しさ、辛さ、醍醐味などなど、いろんなトークをしていくラジオになっております。また、ジャンルやカテゴリーなど関係なく、普段も何かをモチベーションにものづくりをしている人をゲストにお迎えして、ものづくりのトークをしていくラジオ、略してモノラジということでやっていきって感じでやっています。はい。というわけで、やっていくんですけども、なんだろう、急に自分でこうやり始めたっていうのがあるんで、なんかこう恥ずかしいところもあり、まあもともと話したいことはちゃんと決まって、一応こう自分なりにメモって、こう今そのメモった内容を見ながら話そうとしてるんですけども、 じゃあ早速こうトークってところで話していこうかなと。じゃあそのさっき最後に言ったそのモノラジを始めた理由っていうのをまあちゃんと話していこうかなと思います。なんだろうな、そうですね、まあいろいろあるんですけども大きく分けてまあ2つありますと。まあポジティブに思っているところと、あとネガティブに思っているところ。まあなんでこうきっかけっていうところでポジティブネガティブで分けるかっていうのも、まあ、ちゃんとあるのでちょっと聞いてほしいんですけども、そのまずポジティブなところでいろんな人とこう話したい、あと知らない人と話したいっていうところが、まあ、一番大きなところですかね。いやもう一つあったわ大きなところごめんなさい。あのものづくりっていうところで、まあ、始めたラジオなので、まあ、ものづくりを伝えていきたい、もしくはそういうものづくりの話をしていきたいっていうところで、まあ、始めた感じです。この3つ、おおよそこの大きな3つに関して、まあ、あの物味を考えて、まあ、やっていこうと考えて、あの動いた感じですね。まあ、ここにも細々としたやつはいろいろこう出てきた感じなんですけども、まあ、一番はこの3つ、まあ、一番といって3つもあるんですけど、まあ一つにまとめると、ものづくりをしている人、人とこう、まあ、知らない人も知っていて、なおかつそのいろんな人とこう話していくっていうのを、まあ、やりたいなっていうところですね。はい。で、もう一つのこうネガティブな要素っていうところで、まあ、これまで多分、もう公開してるので、シャープ1、シャープ2を聞かれた中で、まあ、感じている人もいると思うんですけど、まあ、僕、すごい、話し方が下手なんですよね。っていうか、こう、なんすかね。まあ、ある人は下手ではないって言ってくれる人もいるんですけども、まあ、自分の中ではすごい下手だなって思っているところがいっぱいあって、まあ、そこをこう、なんすかね、自分なりに話し方をこう見つけていきたいというか、自分なりの話し方を、まあ、作っていきたい。まあ、これもモノラジにかけて、こう、ネガティブをポジティブに考えているところの一つなんですけど、まあ、そういうことをやっていきたいなっていうのがありますと。で、あともう一つあるんですよ。うん。で、もう一つは伝え方がちょっと最近分かんなくなってきたなっていうのがあってですね。なんだろうな、ちょうどまあ、シャープ1、シャープ2で話してきた中で、まあ、QA エンジニアっていうのをやってきて、やり始めましたっていう話をやってるんですけども、まあ、新たなその自分の、技術領域、もしくはその幅を広げるってところでやり始めた一つでもあるし、もともとはその UI テストの自動化っていうのをやりたいな、作りたいな、それをこういろんなプロダクトに使ってもらって、いろんな人に使ってもらって、まあ、より良いこう環境を作っていきたいなっていうのを思ってこうやり始めたんですけども、いかんせんこの伝えていく、まあおいおいこうできたら復旧していくっていうのはあるから、その復旧のところの前段階の、要は人とがこうコミュニケーションをやっていく中で何かを伝える、で伝えるってことは自分がそのある人とこう会話をして、その人の話を聞いた上で自分の思っていることを踏まえて伝えていくっていう、もう何ですかね、ただ自分の思いを伝えていくだけじゃないところも踏まえて、なんか思っているところなんですけど、すごいなんか最近わからなくなってきた、まあ新しいことをやっていってるってところもあって、なんか自分の思いはあるけど、でも相手のこともちゃんと思って、話していきたい、伝えていきたい、でもなんかどう伝えたいのか分かんないみたいな、なんかそういう状況にちょっと最近ちょいちょいこう詰まっていった っていうのもあって、まあ、これを機に、まあ、その辺を、なんですかね、トライアンドエラーっていうよりも、PDCA 回していって、なんかその、人に伝えていくっていうのを、まあ、さっき言ったポジティブの中の、いろんな人と話していく、知らない人と話していくっていう中で、なんかこう、探していって、身につけていったらいいなっていうので、始めた感じですね。で、まあ、一人語りって言っても、ちゃんとこう、話したいネタを毎回こう決めていって、収録していこう。で、それを発信していこうと思っているので、ちゃんと今回も、まあ最近、直近のものから、前々からこう思っていたところもで踏まえて、まあ、こう話していこうかなと、思います。そうですね。じゃあ、早速なんですけども、まあ、最近ちょっとハマっているところで、まあ、さっき言ったその旧エンジニアでもう、やってることを使っているものなんですけど、まあ、Ruby だったり、こう、Rails がすげえ楽しいなっていうのが、一番トップバッターで持ってきました。ほんと。なんすかね、僕、もともと、スマホアプリの、まあ、エンジニアになれたって、まあ、なって、最初の新卒に入った会社で、約2年間やってたんですけども、で、それまでは、やっぱ、なんか、ウェブ側のところが、すごいなんか、嫌いだったというか、毛嫌いしていたというか、もう本当、なんか嫌だったんですよね。やりたくないというか、俺はもうアプリエンジニアとして、やっていくんだっていう気持ちにすごい意固地になっていたというかもうなっていたんですけども、で前職の超ブラックなところ、まあそこはしがないラジオさんでも話していたところなんですけども、まあたった5、6人のメンバー、まあピークはまあ10人近くいたんですけども、まあそういう中で1人3、4件以上も案件を抱えてやっていた中でもうほとんどが全部ウェブ系だったんだよね。もうウェブが大嫌い。大嫌いまではいかないけど、もうやりたくないっていうやつが、ウェブ系のエンジニアに、まあ、なるしかなかったっていうところもあって、まあ、やっていたんですけども、まあ、最初の方は結構こう、いやいややっていたところはあったんですけども、なんか慣れると、案外、いや、俺は、ウェブの知識はいるし、ウェブの技術っていうかスキルは絶対いるなって思い始めて、でも今ではもうスマホのアプリもそうですし、ウェブのアプリももう作れるようになって、さらに、スマホのアプリ、ウェブのアプリはもう、やれるっていうのが前提に考えなくちゃいけないなっていうのがあったんですよね。で、その時、その前職でフルフルやっていたのは全部もう PHP だったんですよ。で、特にその PHP の中でも、KLPHP っていうフレームワークを、まあ、エンジニア上がりのこう、社長が、慣れていたっていうところもあるし、管理しやすかったっていうところもあって、まあ、それをこう、前者というか、まあ、その5、6人のメンバー全員、まあ、ピーク10人の中で、まあ、使い、倒していったのがあってですね。まあ、他にも、案件によっては、KPHP だったり、僕は携わってないですけど、ララベルかシンフォニーとかあったんですよね。あとはもう、社内の案件的に半分は占めていたワードプレス。全部 PHP。っていうのをやっていて、ウェブ系を知っていったってところもあったんですよ。で、まあ、そこから、やっと Ruby を触りたいと思って、まあ、今の会社に入って、まあ、Ruby の会社だから、どっかでこう、使えるだろうと思って、やっとこう、来たんですけども。まあ、ほんと、半年以上使ってても、ほんと楽しいし、面白いし、どんどん知っていく、もうなんか深みにはまるというか、でもそれって結局 PHP からだったからこそインパクトが強いって言っても多分あるんですよね。まあ、これが最初もう最初からこう Python を使っていたとか、Go を使っていたってなると多分全然変わっていたと思うんですけど、その PHP から PHP をや使い始めたっていうか使ったっていうのが多分大きかったんじゃないかなっていう最近思っているところですね。で、まあ何がまあ楽しいか面白いかっていうところをこう全部言うとキリがないからちょっと何個か挙げていくと、まあそうですね、アクティブレコードっていうのが多分あると思うんですよ、レールズの方で。これはまあ知らない人に言うとお伝えっていうか話すと、まあモデルに関わるところなんですよ。MVC モデルの中の M のところ、モデル。で、ここで、一番絡んでくるところでいくと、そのリソースをどうやって管理するか。まあ、生の、SQL、クエリを書くのもいいんですけども、まあ、せっかくだから、こう、なんかね、まあ、ラッパーになっているやつを使うっていうのは、まあ、あると思うんですよ。で、その中でも、Rails が、Rails フレームワーク側が、そこを何ですかね担保してくれるというか、もう、必要最低限なものはもう一文一行でこうささっと書けるような形まで、対応しているというか、管理しているやつが、まあ、アクティブレコード。まあ、他にもこういろいろ話すことはいっぱいあるんですけども、ざっくり言うとそうなんですけど、まあ、僕の感触というか思っているところを言っていくと、まあ、こいつがもうなんすかね、ちゃんとこう PHP を、まあ、使い倒してないっていうところもあるんですけども、まあ、一番使っていた FLPHP と WordPress とか、あと、まあ、若干次に使い倒すっていうと PHP なんですけど、まあなんかな、このアクティブレコードってやつがすごいなんかその PHP の中でもなんすかね、まあ、こいつならではのなんか良さっていうのがすごいガンガン伝わってきてるんですよね。まあ、逆にデメリットもあるんですよ。まあ、そこは、まだ全部置いてはいないんですけども、なんかな、やっぱ伝わっていて、楽しいなっていう中の一つですね。はい。で、次に、まあ、いくつかあるんですけども、ここはこう Ruby の方ですね。Rails じゃなくて。Ruby の中で、ですね、一旦全部話すと、まあ、ピックアップしたのは、マップ、h アンダーバースライス。で、h アンダーバー、wish オブジェクトかな。wish アンダーバーオブジェクト。で、toJSON。to アンダーバージェイソン。で、リビルド FN で確か話されていたと思うけども、アンダーバードット、ぼっちオペレーションって言ってたんですけども、まあ、これが、この、こいつらが本当に、PHP の中ではもうなかったやつらですげえいいなっていうのが、で、先に to アンダーバー JSON を言うと、要は、オブジェクト型の Ruby のクラスであれば、大体だったら使えるんですよ。特にこう、ハッシュで、ハッシュと、なんだったかな、ハッシュとアレイと、あと、まあ、要は、変数が JSON 形式になるんですよ。もう、これが、すごい助ける。助かってると。まあ、そこまでも簡単かっていうのがあってですね。で、あとはその、マップだったり、H 関連とか、すごい万能ですよね。で、他にも本当、それに似たようなことを、なんか、似たようなもの、あとはその、何かを回す以外でもあるんですけども、すごいやっぱ Ruby って、ここまで充実に関数を揃えてるって、すごいいいなって。 楽しい面白いのもう要素ですよね。はい。で最後に一つ、もう一つあるのはライクとかジェムですね。もうなんか気軽にライブラリーというかジェムを作る、もしくはそのジェムを取り込むっていうのがやばい。あ、ここまですごい気軽に作れるっていうのは PHP ではなかったですね。まあ、最近そのウェブ系のこう仕事、ウェブ系の仕事に就きたい人、もしくはこうとしている人、まあ、もうあとはついた人でいくと、やっぱこう Ruby とか Rails が多いなっていう印象なんですよね。で逆にこう PHP7 とか、ララベル関係、まあ、シンフォニーはもう聞かなくなったんですけど、まあ、最近ララベルの、書籍が出たから、そのララベル関係の話とか、攻めている人とか、逆にこう見つけたいなっていう欲求が出てきた感じですね。で、さっきから Ruby とか Rails とか PHP だとか、まあ、シンフォニー、ララベル、PHP って話してきたんですけども、まあ、個人的にこう思ってるところがあるんですよ。まあ、これは個人的な感想なんで、あくまでも一個人の話なんで、まあ、そういうところで捉えてほしいんですけども、なんか中規模、大規模向けっていうところが、まあ、Ruby だったりするので、Rails ですね。もしかしたらその Ruby っていうくくりだけで、あの、ジェムだとか、レイクだとかって考えると、まあ、すごい、一部分をこう賄うっていうところでいくと、まあいろいろ考えるところもあるんですけども、ほんとこう、そういう中規模、大規模っていうのが、すごい印象的っていうか、イメージしてるところですね。で、逆に、小規模中規模でいくとやっぱ PHP ってなおかつもう僕はもう前職で伝え倒したこう PLPHP っていうところがまあささっと作っていったっていうところもあって、なんか小規模中規模、あ、多分 Rails も小規模にもまあ使えるとは思うんですけども、なんかな、いろいろこう考えると、まあどっちかというと PHP の方がわりかし、まあ、いろんな人が使えるし、管理しやすさっていうところと、あとは、まあ、スピードってところも考えると、そうですね。まあ、Ruby は Ruby でちゃんと覚えなくちゃいけないけど、PHP は C シャープだったり、Java だったりをちゃんと知っていれば、もう誰でも使えるぐらいの言語だったりするので、あと、C++ とか、うん。まあそうなんですよね。その辺があるからこう、あんまりこう壁がないというか、PHP の方が。って考えると、スピーディーでなおかつ小規模、中規模って考えると、やっぱ、PHP というのが最近こう、よく思っているところかな。あとさっきからそう、ウェブ系の話が多いかなっていう印象だと思うけど、まあ、これから、Unity と C シャープをこう、ある程度までこう、極めていく、いけたらいいなと思うんですけど、こう、まず使っていくっていうところで、まずその Unity 側としては、シェーダー。シェーダーはこう、もうなんすかね、まあ、今度、うちでもやるんですけど、シェーダーウェイ協会ってやつをやるんですけども、まあ、それをもううまくこう、いくというか、生かして、まあ、シェーダーをこう知っていく、もっと知っていく。この間、この間って言うともいつかな、3、4ヶ月前ぐらいに、やった、まあ、前々から話してる、こう、したいっていう、8時間で何か作って、それを発表して交流していくっていうイベントをやってるんですけど、まあそこで運営もしながら、AR 上でシェーダーをこう使って、なんかどんな感じかっていうのを見るっていうのをちょっと試してみたんですけど、まあそれの沿線上でもいいですし、ガンガンこうシェーダーの機能を覚えていって、なんだろう、あの表現のところを、ある程度こう、あ、こうだったらできますよっていうところまで持っていけたらいいな ていう感じですね。自分のそのスキルを持っていけたらいいなっていう。で、あともう一つ、その C シャープがっていくと、まあ、あの、シャープ1かシャープ2で話してたと思うんですけど、まあ、Unity 2018.3 っていうバージョンから、C シャープ がまたガラッとこうアップデートされて、6.0 も使えるし、7.0 も使える。っていうところで、ちょっと C シャープの新しめのやつ、新しめって言ってももう、本気でいくと数年前とか、もしかしたらあると思うんですけど、まあそういうのをこうちゃんと覚えてきて、次世代のアプリ開発の時にこう活かしていくっていうのをやりたいな。もしくはその、話せたらいいな。いや、やっぱ、その表現ってところが、まあクライアントエンジニア、ゲームエンジニアとか、まあその辺がすごいこう問われるところでもあるので、だったらやっぱ個人でちゃんと使っていくというか覚えていくというか、まあやれる範囲をこう広げていって、こう柔軟な対応ができて、デザイナーさんとかプランナーさんとこううまくこうやり取りできたらいいなっていう僕の思いですね。で、そうですね、そういえばこうさっき8体の話をしたんだけど、なんだろうな、先々週ぐらいにダイアシャイっていう、そのさっきの8時間耐久制作会括弧仮の、1年に1回やっている2日間イベントがあるんですよ。で、昔はもう2日間ぶっ通しでやってたんですけど、最近はこう会場の兼ね合いとか、まあ状況も考えて2日間やるけども、ちゃんとこう9時から10時みたいな感じ、感じイメージでこう割り、ちゃんと割り切ってこう制作会を決めてるんですけども、まあ昔最初の方は本当前夜祭やって、当日開始して次の日までぶっ通し夜通し開発して、お昼というかおやつの時間あたりに閉めて、発表をしながら、まあその審査員がちゃんといるんですよ。まあ、審査員がちゃんと回って一作品一作品見て、その上で評価したものをこう表彰する。特にこう景品とかはないんですけども、まあ、そういうイベントを、まあ、昔から、まあ、7年近くとか、いや違うな、次が、7回目だから、この間が6回目だったんですよ。だから6年やってるんですよね。まあ、そこでこの間、最初のシャープ1から話していた、もう SNS の内容からその人の感情を数値化して、それを可視化するっていうサービスというかアプリを作りたいっていうのを、ちょっとベースを作ってきましたと。まあ、ベースを作ったってこう大げさに話してるんですけど、まあ既に似たようなことをやってる人がいるから、その人を真似て、じゃあ今後こう自分なりにどうしていこうかっていうのを考えて、ちょっと作り始めたっていうところがあって、とりあえずこう数値化まではできたんですけど、可視化まではいってないんですけど、このグラフとかっていうところで、ちょっとこう作ったはいいものの、いろんなブログを見てると、やっぱチューニングすごい必要だなっていうのがあって、なんか読み取れないところはすごいなんかネガティブ要素に出している処理になっていてですね。だからこうちゃんと自然言語処理を把握して、それをシステム化に落とし込むってことをやんなくちゃいけないなっていうのがですね、まあ、そこはそう、なんかな、このアプリというかサービスを作るにあたってすごい醍醐味のところでもあるし、楽しめるところでもあるからいいんですけども、でもすごい時間かかるところでもあるから、先に可視化っていうのを次やっていこうかなっていう感じで、ちょっと今設計しているところなんですよね。なんで最近こう話題になっているその Vue.js、Next.js、React.js っていうところをこう押さえていきながら、ちょっと、まあどれか、用途に合ったというか、なんかね、今使ってる内容と状況に合ったものを使って、まあ、どれか使ってこう、可視化しようと考えてるので、乞うご期待っていうところで楽しみにしていてください。まあ、多分 自分でもすごいな過小評価に思ってるかもしれないですけども、バズると思ったっていうやつですね。まあバズるといいな、もしくはバズれるように頑張っていこうと思います。はい、せっかくなんでというところで、一応今回こう話したいところをこう結構押さえて話した感じなんですけど、まあ、今後もそうなんですけども、そういう技術的なところ、ものづくりなところも話しながら、なんかな、まあ、最初の冒頭で話したそののんのん日和とかっていうところもあるんですけども、なんかアニメとかゲームとかいうところもこう話しておきたいなっていうのも気持ちとしてありますと。プロメア。もうめっちゃ楽しみですね。もう、なんすかね、主人公っぽい表紙に載ってるキャラクターとかも、いかんせん、こう、グレン・ラガンの神になるじゃないですか。いやー、楽しみですね。トリガー&こう、まあ、三次元さんも 3D 関連で携わってるみたいですし、なんと今回、X フラッグ、ミキシーさんの X フラッグが関わってるみたいで、もうすっごい楽しみなんですよ。まあ、まあ、業界側からすると、まあ、そのアニメを出したってことは IP になってるんですよ。その IP を使ってゲーム化するっていうのは、まあ、ここ数年で夜ある傾向だと思うけど、まあ多分そこにも乗っかって、プラス、今回こう原作のところにもかかってるらしいので、その、まあ、一緒に、なんすかね、レベル5みたいな形を、いろんな企業さんとこうやっていこうみたいな形で、まあ、やり始めた、まあ、取り組んだところでもあるのかなっていう個人的な見解というかこう感想っていう主観のあるんですけども、いやーでもすごい楽しみですねという感じでざっと話していったんですけども、ちょっとですね、まあ、最後にしようかなって思ってるところで、まあ最後こう話したいところもあるんですけど、Twitter アカウントをそろそろちゃんと作って、こうそっちから、まあ、新規のこう新規というか新しいこうエピソードモノラジの、まあ、シャープネクストをこう公開していこうかなっていうのを考えていくと、あとはそのまあ、シャープなんかの後にサブタイトルもちゃんとつけて、この回ではこういうことを話されているっていうのをちょっと可視化しないといけないなっていう、ちょっと、振り返りを自分の中でやってですね、まあ、今後そのサブタイトルをつけていこうと考えています。で、あとですね、iTunes とかその Google の方でも、あると思うんですけど、そのポッドキャストの、サービスの方に、ちゃんとこう公開して、そっちへ行けるように今審査中でありますと。で、先週の土曜日、まあ4日経ったんですけど、まだこう、なんすかね、審査中のままで、いつこう、なんすかね、その審査中がこう終わるかっていうのをすごい、今か今かってこう、待機してるんですけども、なかなかこう公開になってくんないというのがあって、もう少々お待ちください。であとはね、このモノラジートークアローンをこのグレミトが続けていこうと思うんですけども、まあどっかのタイミングでそれを収録しつつ、生ラジオもやっていきたいなっていう思いもあったりしますと、はい。これもやっていきって感じでやっていこうと思うので、ぜひぜひ聞いていただけたら、続けて聞いていただけると嬉しいなという感じです。まあせっかくこの間モノラジのシャープタグをこう用意したので、シャープのモノラジっていうタグを用意しましたので、まあ、今後、コメントがあったらですね、シャープモノラジで、なんか、ツイッターでコメントいただけると、もしくは、モノラジの、ハテブの方にコメントいただけると、幸いです。ということで、まずは、 モノラジートークアロンシャープ1を撮ってきた感じですけども、引き続き、まあ、1週間に1回か2週間に1回って感じで、トークアロンを撮っていきたいなっていう、まあせっかくこう日々いろいろ思っていってる中でこう仕事をしていって、まあ、少しずつこうフラストレーションが溜まって、まあ、それをこのモノラジーっていうやつを使って、うまい具合に発信できたらな、アウトプットできたらいいなと思って続けていこうと思いますんで、引き続きモノラジーをよろしくお願いします。というわけで、はい、終わりにしたいと思います。シャープモノラジーでいろいろコメントください。ありがとうございました。